81.5 Radio Suite。はい、それではですね、改めまして、今日のゲストを紹介したいと思います。まあ、滋賀県の方でですね、音楽文化発信、ということで一緒に頑張ろうということで、まあ、助けてもらっているメンバーです。まずは大使ホールの番頭さん。
こんばんは、番頭です。
こんばんは、
よろしくお願いします。
そして直地。イエイ。
こんばんは、直地です。新番組おめでとうございます。
はい、ということでですね、まあ、この1年間にわたってですね、私もですね、ミュージックボックスのパーソナリティをですね、まあ、初めて、なかなかですね、こう難しい、部分でもあったんですけども、今拙いパーソナリティをですね、続けさせてもらいまして、めでたく今日が、まあ、ラストの日ということで、卒業ということで、今日のですね、まあ、1時間の番組をですね、楽しく、お届けしたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
イエイ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、打ち合わせしといたと上ね、まあ、なかなかグタグタで、まあ、いいんですけども、はい、まあ、そんな感じで今日はですね、時間をお届けしたいと思います。はい、今日はですね、ちゃんと片付けといてくださいね。はい、汚さないようによろしくお願いします。
はい、片付けます。
はい、ですね、まあ、最後ということで、まあ、僕にいろいろ質問してなということで2人には投げといたんですけども、今日はですね、ちょっとまあ僕も早めに来てですね、いろんなそういう、こう緻密な打ち合わせをの後にですね、本番に臨もうということで、僕は6時前5時50分ぐらいにここ着いたんですわ。で、待てど暮らせどなかなかの2人やってこないということで、結局来たのが6時40分ぐらいでしたよね。僕1時間待ちぼうけでした。
申し訳ございません。
すいません、ラジオに出るという自覚が全然座談会という感じ。
何が座談会や。早起きて準備万端、ね、打ち合わせ、ね、はい、してね、
はい、
準備万端でラジオに臨もうと思ったんですけども、はい、この2人がですね、思いっきり足を引っ張ってくれまして、はい、ありがとうございます。はい、いつもそんな感じでですね、
はい
はい、まあ、バンドさんはね、ね、奏でを一緒にね、バンドやった時もね、
はい、
遅刻してくるのは当たり前でしたからね。
楽譜も忘れますよね。
楽譜忘れますしね、大体、うん、半時間はこの人ね、遅れてきはるので、
道に水牛の列が横断してるとか。
あ、申し訳ないです。
そういうそんな言い訳を、
はい
はい
はい、何を抜かしてケツかって感じなんですけど、はい、まあ、そんなことでですね、まあ、今日はですね、僕がですね、どうしてその今の竹の根を含めたですね、この音楽環境、この中にどっぷり入っていったかというようなですね、話をしていけたらなと。
興味ありますね、その辺のところは。
というようなことをね、うん、お話ししていきたいなと思っております。
はい。
ということで、そのね、僕がね、まずその始めようと思ったのがですね、やっぱりこう音楽をですね、20歳ぐらいからまあずっとバンドやってたんですけども、そのオリジナルをやるようになってね、やっぱりこうオリジナルをやるようになってくると、いろんな人にこう聞いてほしいと思うじゃないですか。うん、で、その拠点というか発表できる場所を求めてですね、まあ、いろんなところにこう自分から赴いていったんですけども、厚生庁の方にですね、まあ、そのジャズ喫茶みたいなのがありまして、
はい、
で、まあ、そこでですね、飛び込みで行って、まあ、演奏させてくださいと、まあ、そんな形でですね、行って、まあ、させてもらったりとかですね、で、まあ、水口の方にですね、ホールとかもあるんですけども、そんなところで演奏したりしてました。
うん、
で、そうやってそうこうしていくうちにですね、やっぱりこう自分の、まあ、弟、その当時ですね、弟ともう一人のメンバーとですね、一緒にバンドやったりしてたんですけども、やっぱりこう仲間が多い方がね、
楽しいですもんね。
ね、でお客さんとか呼ぶのもね。
そうですね。
まあ、ちょうどこちらで言うと、こう8日1週間っていうのがこちらで、
はいはい、
ね、始められたじゃないですか。
はい、
その時はやっぱりこう仲間っていうか、ミュージシャンの方たくさんいらっしゃったんですか。
そうですね、あの時はとりあえずサイモンさんという、はい、今このエンジニアされてる方がいらっしゃいましてね、
はいはい、
彼とその、まあ、徳さん、まあ、水曜パーソナリティされる徳さん、うんうん、その2人の力を得まして、まあ、救急ライブ、当時金曜ライブといって、うんうんうん、月2回やってたんですけども、うんうんうん、まあ、それをすることによって、まあ、徐々にやっぱりミュージシャン仲間がこう集まってきたという状況がありましたね。うん、今だから盛り上げて、救急ライブ等を盛り上げていってくれてるミュージシャンは、その頃やっぱり助けてもらったミュージシャンたくさんいます。
なるほどね。やっぱりそうやってね、ミュージシャンがたくさん寄ってくると、 やっぱりこう一人で一人とか一組だけではこう得られないね、はい、何か大きな力がこう、あのなんていうんですかね、うん、こうバッと結集していくじゃないですか、うん、でまあ僕も、まあ、あのそれと同じようなことをですね2002年あたりからぐらいやったと思うんですけど、まあ、あのミッド音楽事務所というですね、はい、まあ、そういうアマチュアミュージシャンを集めて音楽事務所みたいな、
ね、何の略ですか、
あの、ね、ミュージックインスティテュートタケですわ後付けなんですけど
タケ入ってますやん、
インスティテュート
インスティテュートって何ですか、
わかりません後付けですっていうのはね、僕あの小室仁さんじゃないですよ、小室哲哉さんのファンでですね、グローブだったじゃないですか、グローブ、はいはい、でめっちゃグローブのコピーとかねしてまして、でグローブに対抗してミットっていうんで、まあほんますごい単純なね、そんなめっちゃ単純でしょ、
どこ対抗できるんですか、
いや 対抗したいと思うじゃないですか、まあグローブとミット、おなかなかこれええやんとか思って、で MIT でねミットにしたんですよ、
今やって分かりました、
分かりました、はい、でミットにしたんですけど、
なるほど
遅いね遅いね、
グローブ取ったらバットとかにせんと、
グローブミットやん、いやまあいいんですけど、でそのミットにして MIT にしたんですけど、やっぱりそれでね、そんなグローブに対抗してとかね、そんな理由かっこ悪いし思って、で後付けでですね、こうあのいろんなあの字を当てはめていったんですよ、聞いてますか、
僕の話は、あ、いや
聞いてない聞いてない、
でそのミュージックインスティテュートだけですね、
あ、なるほどね、
はい、インスティテュートってどういうことですか、
高校の時は知ってましたね
知ってましたか、はい、今知らないです、あ、大学の時も知ってたんですか、
知ってましたねきっとね、あ、はい、まあ、残念な結果です、
残念な結果になった、はい、まあそんなね、ミッド音楽事務所というふうにやってたんですけども、まあ、その中にですね、たくさんいくつかのバンドがですね、存在したんですけども、まあ、その結構優秀なというか、バンドがありまして、まあ、ちょっとそれをですね、うんうん、聞いてもらおうかなと思うんですけども、
あ、楽しみですね、
はい、まあ、そのアッシュカップというですね、バンドがありまして、これちょっと縦乗り系のですね、結構かっこいいバンドだったんですよ、うーん、まあ、ちょっといっぺんその音源を聞いていただきましょう、はい、こんな感じでですね、ちょうどこの音源を作ったのがですね2003年、11月やったかな12月やったかな、あ、秋の陣ですからね、秋の陣ってね、そのちょうどミッド音楽事務所それに所属してたバンドとかミュージシャンでですね、その水口のヘクシーホール、の方でですねコンサートやって、でそのコンサートに向けて出演する、ミュージシャンのですね音源を作ろうということで作った中の一曲ですね。
あ、そうね、アッシュカップみたいな、ね。
そう、アッシュカップ、うん、聞いたことあります？アッシュカップって。
みじんも。
みじん、みじんも。
はい。聞いたことないです。
どう初答えたのこの人。
あ、はい、マスコットアシスタントで、はい、よろしいです、
まあ、そんな感じですね、はいはい、まあ、こんな感じですわ。
うん、なかなか、ね、音楽的にしっかりしてますよね。
バンドとしてはね、うん、あのすごくまとまった、
タイトな感じでね、うん、
演奏はね、すごく演奏レベルが高かったですし ね、うん、まあ、あのこんな感じでですね、コンサートを、まあ、やってですね、まあ、いろいろとですね活動してました。で、そうやってですね、こう最初はですね、そのホールを借りてですね、まあ、コンサートやったりしてたんですけども、ライブハウス出たいなと、うん、でその当時ですね、滋賀県でライブハウスといえばあのハックルベリーですね、うん、でココザですか、
まあ、ココザね、
はいはい、でもう一つマスタッシュというライブハウス、
ありましたね、
岩泣き、うん、もう今なくなっちゃいましたけどね、
残念ですね、
残念ですね、いい箱やったんですよ、うん、でそこにね、もう僕もバンドを組んでたので、で、まあ、そのバンドで出ましょうということになって、そこでお知り合いになったその、まあ、あのマスタッシュのですね、マスター池浦さんですね、で池浦さんに、まあ、いろいろ可愛がっていただいてですね、うん、で、まあ、あれ今入ってます？はい、今一瞬ね、音声途切れました、はい、大変申し訳ございません。はい、ということでですね、何の話してましたっけ、その、
うん、まあ、あのマスタッシュ、
ね、あ、マスタッシュですね、はいはい、マスタッシュでその、まあ、マスターに可愛がっていただいて、その何度も出入り、させてもらってですね、音響の手伝いとか、まあ、音響の勉強ですね、うん、まあ、いろいろ教えていただいて、まあ、音響の勉強をさせてもらってですね、その中でこういろんなミュージシャンとこう出会うということがあったわけですね。いや、その時にですね、出会ったのがですね、あの田崎文江ちゃんです。
お、
今もね、ご縁あってですね、お世話になってますけども、うん、2004年ですわ、田崎文江ちゃん。
そうすると2年以上前ですね。
ですね、
うん、
でその時にですね、彼女の曲を聴いて、最初はそんなにこうその良さっていうのは分からなかったんですけども、まだこうロックバンドですか、の方にですね、僕も傾倒してた部分もありましたので、バンドだからピンの弾き語りの人に関してですね、あんまり興味持ってなかったっていう部分が最初はありまして、で何度か彼女のステージを見てるうちに、あ、この人歌はうまい、うまいというか、こうポーンと声が飛んできますしね、いいなと思いまして、だんだんこう彼女の歌はちゃんとしっかり聴くようになったんですね。聞いてますか？
聞いてます。
参加してますか？
あの2年半前はちょっとまだ生まれてなかったんで。
はい、ということで、はい、まあ、あの田崎文美ちゃんですね。
ほっときましょう。
その2年半前っていうのは音楽やってなかったんですか？
やってな
んか、
あのこんな風にライブはしてなかったです。
何をしてたんですか？
あのクラシックをたしなんでおりました。
あ、なるほどね、
はい、
あのフルートをずっとやってたんですよね。
はい、はい、クラシックをたしなんでおりました。
あ、全然ポピュラーミュージックはやってなかったんですか？
やってなかったです、フルートでは。残念な結果ですね。
いや、まだ結果じゃない。結果じゃないじゃないですか。今、結果は今のことでしょ、
はい。
まあ、そんな感じでですね、その田崎文江ちゃんであって、でその時にですね、音響に入り込んでいたので、あの録音たまたまですね、あのマスターが録音をちょっとしといてって言わはったので、でもまあ録音をさせてもらってですね、まあ、あのその時のですね、音源が今ちょっとこれから紹介させてもらおうと思うんですけど、まあ、今もあの彼女の歌、何曲かご存知ですか？曲名言えますか？
知ってますね、
曲名言ってください、
うん、大階段、
大階段、
うん、大階段、
大階段、
大階段、
大階段。
あのメールちょうだいっていう曲もありましたね。
メール送ろうや。
あ、メール送ろう。
偉そうに。今分からへんかったくせに。
スイマー。
いや、たくさんしてますやん。
もうだって彼女のファンだもん。
一番になりたい。
一番になりたい。
オムレツ。
オムレツ。
たくさんありますよね。
ですね。
はい。で、まあその当時僕が一番気に入った曲がありまして、で、まあその曲をですね、これから聴いていただくんですけども、京都の駅ビルにあるあの大きな階段ありますよね。すごい。
大階段ですやん。
まあそれをですね、これから聞いていただくんですけども、そのマスタッシュでのライブ音源も聞いていただきたいと思います。田崎文江で大階段。
観覧車みたい
田崎文枝ちゃんの大怪談でした。ここでですねメール来てますので、お読みしたいと思います。ラジオネーム岩佐雅也さん、
本名ですがな
どなたでしょうね、
ね
ちょっとわからないんですけども、はい、皆さんお疲れ様、アコースティックソロギタリストの岩佐雅也です。これラジオネームですかね、
自分の宣伝してどなすんの、
番頭さん今度例の古いギターでステージに立ってください。
ありがとうございます。
はい、
今処理中です。
処理中ですか、はい、それと質問があります。なおちさんはよく親父と呼ばれていますが、それはなぜですか、教えてください。
のんのんのんのん親父ではありません、おっさんって呼ばれてるんですよ。ひどいと思いませんか。
まあね、あの言えてるというかね、おっさんですからね、うん、
特に言われるのは竹の根なんですよね、ヤジが飛ぶんですよね。まあその話はこっち置いときましょうか、ね、また今度ねなんかの番組でゲストに呼ばれた時にその真相をお話しするとして、ね、なぜ、ね、竹の根にあの始めようとあの竹さんがなったのかっていうのをねお聞きしたいんですけど、その前にもう一通来てますよねすいませんなんか
来てますね、はい、送信者、ロッキー竹内さん、
ありがとうございます
なおっちちゃんと参加しましょうね。
参加しました、今頑張って。
これどんなメールや、
うん、そのメールで私ちょっと今頑張ってみました。
これを見てから頑張ったですね、
はい、頑張りました、
はい、全然さっきから喋らへんのに急に喋り出すし何やろ
う
とか。
もうロッキーの竹内さんにはもう、はいはい、もうお世話になってるんで、はい、竹の根の竹内さんにもお世話になってます
本名言うな
ドン、
はい、まあ、けどね確かにミッド音楽事務所からの流れ聞いたけど、
はい、
やっぱりこうなぜ今竹の根ライブハウスやってますけど、うん、そういうふうにどういうふうな流れになっていったのかなってすごく興味あるんですよね。
あのやっぱりこう、うん、マスタッシュでねこう素晴らしいミュージシャンたくさん見て、うん、でやっていくうちにですねやっぱりこうそういう、こう素晴らしいミュージシャンをですねこう扱うって言い方はちょっと悪いかもしれませんけど、そういうミュージシャンたくさんこうコンサートをする場所を自分が持つというかね、うん、まあ言うたらプロデュースする、うん、ということをやりたいなと、まあ薄々、まあ、まあ言うたら、ライブハウスやりたいなという思いとしてあったんですけども、うん、まあ、普通のライブハウスじゃなくてそういうなんていうんですかね、アコースティック でこう素晴らしいたくさんのこう、まあ、みんなが普段目にすることがないやろうというか、うんうん、テレビ出てる感じのミュージシャンじゃないミュージシャンですね。
そう、ああね、
うんうん、っていう、まあ、あの俗に言うインディーズとかね、うん、アンダーグラウンドとか言うんですけども、うん、だからそのマスタッシュで、ね、当時出会ったの木村三郎さんもその時出会いましたし、対バンやったんですよ。
あ、そうなんですか。
でその時僕もバンドメンバーがどんどんどんどんみんな辞めていってね、僕一人になっちゃって、うん、なんでその悲しい現実がね、悩んだんでしょうね、うん、どんどんどんどん気がついたら、あれ誰もいいのみたいな。
で人徳のなせる技ですか。
そうですね、人徳のなせる技って。でどうしようか思って考えたあげくですね、打ち込みを使って、でドラムを僕ドラマーなので一応ね、
うん、
で打ち込みを使ってそのクリックを聞きながら打ち込みを鳴らしてドラムを叩きながら歌うという、う
ん、お叩き語り、
ドラムの叩き語りっていうのをやったんです。
すごい。
で対バン木村三郎やったんですよ。爆笑してましたね彼ね。
でしょうね、
ようやるなみたいな。
呆れてたんじゃ
ないですか。哀れを誘ってたんですか。
友達がいないわけではありませんみたいなね。そんなこと彼もよう言ってますけど、僕も同じような状況でしたねその時ね。はい、かなり辛かったですけどね、ドラムの叩き語り。
でしょうね。
あんまり聞きたくない
ね。聞きたくない言うな。聞いてみたいですねって言うにはこの番組的には。
聞いてみたいです。ぜひ今度。
遅いね、ほんまに。はい、まあそんな感じでですね、まあ、やってですね、で、江南町の方で空き店舗を利用してですね、地域活性化のお店をやらないかというような話があった時にですね、
うん、
まあ、商工会を通じてですけども、うん、今の竹の根のお店をこう紹介していただいたわけです。
なるほど、
はい、
うん、
それを始めたのが2005年ですね。2004年から2005年12月
はい、ということは
2004年です
、はい、丸2年ちょっとぐらいですね。
そうですね、2年半ちょっといかないんですけども、うん、まあ、それぐらいの期間ずっとやってきたわけですね。その間上を曲折あって、ね、いろんな人の出会いも、サイモンさんとの出会いもありましたし。
そうですね、
はい、
う
ん。